詩編第48編、一節からお読みいたします。歌、讃歌、コラの子の詩、大いなる主、限りなく賛美される主、私たちの神の都にある聖なる山は、高く美しく、全地の喜び、北の果ての山、それはシオンの山、力ある王の都。その城郭に、砦の塔に、神は、王自らを示される。見よ、王たちは時を定め、共に進んできた。彼らは見て、ひるみ、恐怖に陥って逃げ去った。その時、彼らを捕らえた驚きは、生みの苦しみをする女のもだえ。東風に砕かれるタルシュの船。聞いていたことをそのまま私たちは見た。万軍の主の都、私たちの神の都で。神はこの都をとこしえに固く建てられる。神よ、神殿にあって私たちはあなたの慈しみを思い描く。神よ、賛美は皆と共に地の果てに及ぶ。右の御手には正しさが溢れる。あなたの裁きのゆえに、シオンの山は喜び祝い、ユダの乙女らは喜び踊る。シオンの周りを一巡りしてみよ。塔の数を数え、城壁に心を向け、城郭に分け入ってみよ。後の世に語り伝えよ。この神は、よよ限りなく私たちの神、死を超えて私たちを導いて行かれると。私たちは、日頃、淡々と生活している中でも、命の鼓動を感じる時があると思います。魂が生き生きとしているという時だと言ってもいいかもしれません。例えば好きなことに取り組んでいる時、熱中している時、私たちはウキウキします。あるいは好きな人と一緒にいる時、自分の心の許せる仲間と語らっている時に、心の躍動を感じることがあるのではないでしょうか。また私たちキリスト者はそれに加えてもう一つ、この命の鼓動を感じる時があると思うのです。それは聖霊に満たされて神を賛美している時です。礼拝の時、今日もこの祈祷会礼拝ですけれども、礼拝の時、私たちは心が、こう躍動するということを覚えるのではないでしょうか。自分がどんなところにあっても生かされているということを実感して、この世では味わえない幸いを感じるからだと思うのです。それは私たちがどんなところにあっても神様の愛に生かされ、そして神様と共に生きることが、そのことが本当に幸いだと思い、そしてその幸いという中でも最も大きなのはことはここにいる仲間と一緒に賛美をするということだと思います。今私たちは詩編を3年前から読んで、やっと今48編に来ました、もっともっと先ですけれども、102編の19節にこのような御言葉があります。後の世代のためにこのことは書き記さねばならない。主を賛美するために民は創造された。創造の目的にかなって生きる、そのようにできることが喜びである。それは私たちにとってなくてはならないものだと思うのです。私たちの肉体を養うのは食べ物であり水でしょう。それが私たちに必要なことも神様はご存知です。だけども人間は肉体を養うだけでは生きることができない。魂があるからです。そして魂があるからこそいろいろなことを考え、時には沈み込んでしまったり、また自分で自殺を考えてしまうということもある。 動物は自ら死を選ぶことはないです。まあ、そういう人間の魂を養うのは神の言葉であり、神が送ってくださる聖霊によって私たちは本当に命を生きることができるのです。聖書では御言葉はパンに例えられ、水は聖霊に例えられます。聖霊の注ぎを受けつつ聖書の御言葉を読むときに、それは私たちの魂を生かしてくれる命の糧になります。私たちはその命の糧である御言葉を日々その一日その一日いただいて生きる者たちです。ですから私たちが何よりも求めたいのは御言葉と聖霊の注ぎです。私たち人間の実態、いかに自分が創造の目的から離れてしまいがちなものであるか、私自身はそのことを何度も知らされながら今ここに立っています。まあ私たち、迷子であるということを聖書を通して、教えてもらい、そしてここに帰ってくるようにと言われて、今私たちはいろいろな自分の中にある罪を思いながら、今ここで生かされています。本当に私たちはこの世の中を生きるだけでは自分の実態を知ることがない。神の御前に立って、その光にさらされながら御言葉を聞くときに、私たちは自分の実態を見ることになると思わされます。そしてずっと詩編を読んできましたけれども、詩編の作者たちは本当に自分をさらけ出し、それを神の前にさらけ出し、時には叫び、恨み、妬み、また敵を撃ってください。そのような激しい言葉を口から出しながら、なお最後には信じて賛美をしながら心を高く上げていく。そのような詩編の作者たちのその声に合わせながら、私たちもまた生活のいろいろなところから救い出されてきて、そして今こうして賛美をできるようなものになっている。そういう意味で本当にどのような時にも詩編の言葉を自分の歌にしながらその心を合わせていくことができるということを教えられていると思います。今日私たちに与えられている詩編第48編、これは主を讃え、その都シオンを讃えるという詩です。46編と同じようにシオンの歌に数えられています。この詩編は人間の町を神の都と示しています。まあ、地理的な場所というのはダビデが占領し首都としたゆえにダビデの町と呼ばれるようになった古代エブス人の要塞都市エルサレムです。この詩編は一貫して私たちを歌い手としています。元来は一方では、まあ、回収を代表して神、まあ、あなたに向かって歌い、そして他方では回収に向かって語りかけているという構造になっています。少し詳しく見ていきます。2節から4節、ここで、主なる神を賛美する喜びにあふれています。大いなる主、限りなく賛美される主。私たちの神の都にある聖なる山は高く美しく全地の喜び。北の果ての山、それはシオンの山、力ある王の都。その城郭に、砦の塔に、神は道からを、御自らを示される。主なる神への賛美があふれる。そしてその賛美が聖なる山、北の果ての山、シオンの山と結びついています。すべてイスラエルの都であるエルサレムのことであり、特にその神殿のことを指している言葉です。神殿は主なる神を賛美する礼拝を捧げるところです。その城郭に、砦の塔に神は御自らを示される。そのというのはシオンのということです。14節の城郭の前にも、元の言葉ではそのという言葉が入っていました。 その城壁、固い館、ここで、エルサレムのことを示しています。神がエルサレムに自らを示される。その岩山の上に建てられた都、周りは城壁で囲まれて、要塞には見張りの塔が建てられて、その城壁の中に神殿がある。そういう場所です。そのすべてに神の臨在があり、力が満ちている。そのように思います。この詩編作者は、そのエルサレムを神の都と呼び、そこにご自身を示す神を大いなる主、限りなく賛美される主と言って褒めたたえているのです。北の果ての山という言葉には隠された意味が込められているようです。エルサレムは地理的な意味では北の果てでも何でもないからです。しかし古代の神話の中で北の果ての山というのは神々が集う山の象徴であったようです。イザヤ書の中にもこのような言葉があります。これはイザヤ書第14章13節から15節の御言葉です。かつてお前は心に思った。私は天に昇り、王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に登って、意図高き者のようになろうと。しかし、お前は黄泉に落とされた。墓穴の底に。このイザヤ書で出てくるお前というのは、紀元前6世紀に大帝国を築いたバビロンの王のことです。その王は人間であるのに、神々の集う北の果ての山に王座を据え、そこに座ろうと、夢見たわけです。つまり、意図高き神のようになろうと夢見た。権力者の欲望というのは限りがないものだということを思わされます。だけども、すべての権力者あるいは王朝の、最後の時というのは悲惨なものであるということを私たちは歴史の、記された中から知っていることです。それでも、なお権力を求め、この世を制覇したい。そういう人やまた国家が次から次へと登場し、またその結末も必ずしも幸せではないということを私たちは知っています。詩編第48編の作者はイザヤの言葉を意識していたかもしれません。もしそうなら彼はその山に座すのは神々ではない、まして地上の王であるはずもない。その山に座すのはただ一人大いなる主であり、その方こそが力ある王であると言っているように聞こえます。だけども、現実にはエルサレムを首都とするイスラエル王国やその後のユダ王国が大国になったということは一度もない。力ある王が王座を据えるエルサレムが全地を支配する神の国の都となり、全地の民が神を賛美するということは歴史の中ではない。それなのに、この詩編作者は大いなる主、限りなく賛美される主と歌い始めて、神の都が全地の喜びであると高らかに賛美する。そのようなこの人は信仰を持っているのです。この詩編作者は言います。聞いたことをそのまま私たちは見た。万軍の主の都、私たちの神の都で、旧説でこのように言っています。この人は、神はこの都をとこしえに固く建てられるということを見据えていたのでしょう。このことを聞いていて、そして自分でも見ることができた。この作者は地上の王たちの営みを見ながら神の国を見ることができた。そのようにも言えるかもしれません。十節で、神よ、神殿にあって私たちはあなたの慈しみを思い描くと言っています。神殿でというのは神殿で礼拝をしながら ということです。その礼拝の中で、この詩編作者が思い描くことができるのは、神の慈しみでした。慈しみというのは、皆さんもよくご存知のように、真実の愛のことです。真実の愛は変わることがない。そのことも、一人一人の生活の中から、どんなところを通しても、どんなところに置かれていても、神様の真実の愛が貫かれているということを皆さんもすでに見ているのではないでしょうか。相手がどうであっても愛し続けようと思うその愛、裏切られても愛そうと思う心、永遠の愛、神様の愛に捉えられている私たちがそのように神様の愛を表していこう、そう思いながら自分自身また傷ついてしまったり、自分の思いの中にとどまってしまう。だけども私たちは神の愛の中にある。そのことを信じている。そのゆえに、新たに日々御言葉から確信をいただき、感謝し、賛美する。そして、主日ごとの礼拝に集ってくるわけです。そこに本当の命の躍動があると心から思います。今までいろんな生活をしながら、そのことが本当の真実だと、礼拝から始まる。そのことを本当に大切にしたい。そこで聖霊の働きによって、私たちは自分たちが思っている以上に神様から愛され、そして賜物を与えられ、必要なことをすべてさせていただける。そのような神様を賛美することが地の果てにまで及ぶ。それがこの高座教会から賛美の声をとどろかし、そしてこの地にあってこのコミュニティに使える教会の使命だということも考えさせられました。今日の詩編はさらに続き、11節、12節では、右の御手には正しさがあふれる。あなたの裁きのゆえにとあります。まあ、それが慈しみの内容です。右の御手というのは裁きをする手です。裁きというのは善、良いことを助け、悪をくじくためのものです。まあ、そこに神の正しさが現れていくと言ってもいいかもしれません。神の正しさも悪を裁くものであるには違いありません。聖書の至るとこにそのことは記されています。神は悪を憎まれますから、裁かれます。しかし、詩編第14編にはこのような言葉もあります。主は天から人の子を見渡し、探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない。一人もいない。誰も彼も背き去り、皆汚れている。善を行う者はいない。つまり皆悪を行っている。これが神から見た人間の現実ではないでしょうか。あるいは神の御前に立ち、その光にさらされて見えてきた現実、あるいは聞こえてきた神様の声によって教えられる私たちのありようだと思うのです。そうやって現実を知らされた者たち、その者たちが本当に主イエス・キリストの十字架で贖われて、そして清められて、そして今命を生かされている。それはイエス・キリストが私たちの罪のために本当に苦しんで、叫びながら十字架に挙げられた。そのことによって私たちは今の命を生きているのです。使徒パウロも善を行う者はいない、この言葉を引用しました。そしてその後で、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を贖う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。 今この時に義を示されたのは、ご自身が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。まあ、ここに出てくる義というのが、詩篇第48編の神の右の手にある正しさという、このギリシャ語とこのヘブライ語の正しさというのが同じ意味です。神の正しさ、それは神に背き、罪を犯し、悪を行う者を義とする。まあ、そのようにパウロは確信して、この言葉を記しています。まあ、悪人を断罪するというのが私たちの考え方ですけれども、神様は悪人をも義人とする、良いものとする。そのように神様は働かれる。それは滅びる人が一人もいないように、救われるように、みんなが救われるようにという神様のご愛から出てくるものです。私たちが今日読んでいるこの詩篇48篇の作者は、イエス誕生よりも何百年も前の人ですから、イエス・キリストを知りません。しかし、神殿における礼拝を通して、彼は神の慈しみを思い描くことができた。そこで見えてきたのが、神の正しい裁きによって義とされた人たち、つまり罪の許しを与えられる神の愛を信じた人々の賛美が地の果てに及ぶ、その様子を思い描くことができるのです。そして最後、13節14節で繰り返して見よと出てきます。目に見える塔の数とか城郭の中にある神殿の姿とか、そういうものを見よと言っているのではありません。それは皆さんも十分にすぐに読み取られたと思います。4節にあるように、その城郭に、砦の塔に、御自らを示される神を見よと言っているのです。その神がこの都を常しえに固く建てられた姿を見よと言っています。それは遥かにキリストの十字架と復活を指し示す言葉となっています。主イエスの時代、神殿はヘロデ王が増築した神殿でありました。弟子たちはその神殿を賛美しましたが、主イエスは神殿崩壊を予告されます。イエスが殺された要因の一つはこの神殿を侮辱した罪でした。マルコによる福音書第13章2節では、イエスは言われた、これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。そしてイエスの弟子ステファノもまた神殿の永遠性を否定したので殺されました。使徒言行6、7章で、ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいを欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども、意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座。地は私の足台。お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。私の行こう場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。主は、神は神殿にはお住まいにならない。そしてパウロはやがてイエスが神の生贄として死んでくださったゆえに、私たちはもう神殿を必要としない。むしろ私たちの体こそ主の霊が宿る神殿であるということを見出していきます。第一コリント6章、このような御言葉が記されています。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。私たちの体の中にすでに聖霊が宿っている。その幸いを覚え、私たちは目に見える建物ではなく、神の国を見ながら共に賛美の歌をこの場所から命ある限り精一杯歌って この生かされている命を輝かせていきたいと願います。お祈りいたします。